リュウと申します。今日はね、どういった配信かっていうと、アイデンティティについてね、配信していきたいと思います。これどういうことかっていうと、みんなね、アイデンティティっていうのを非常に、大事にしてるんじゃないかなっていうことをね、言いたいわけですね。で、アイデンティティって別にね、僕はね、いらないと思ってるんですけど、どうしてもね、みんなね、生きる上でアイデンティティを持ちたがるということなんですね。で、エリクソンの発達段階っていうのが、世の中にはあるんですけど、心理学とかでね、よく使われるんですけど、もう100年以上前のね、理論なんですよ、これが。で、これがどういうことが書いてあるかっていうと、青年期の課題っていうのがあるんですね。で、青年期とか成人期とか壮年期とかね、いろいろ年齢に応じていろんな課題を人間は乗り越えて大人になっていくみたいなのがあるんですけど、その中の20代前後にあたる青年期の課題に、このアイデンティティの確立っていうのがあるんですよ。おそらくね、アイデンティティっていう言葉さえそこでできたんじゃないかっていうようなね、感じなんですけど、それがね、未だに心理学とかの多分教科書には載ってたりとかして、当たり前のようにそれをね、勉強させられるわけですよ、学生とかはね。ただ僕が言いたいのは、それは意味があるのかなっていうことで、意味が僕はないと思ってて、で、そもそもね、アイデンティティを持って生きている人がどれぐらいいるのかなって考えたときに、ほとんどいないんじゃないかなって思うわけですよね。だって普通に考えて、例えば吉野家でバイトしますっていう若者がアイデンティティを持って、そこで働いてるのかっていうと、そうではなくて、たまたま受かったところが、面接で受かったところが吉野家だったから働くみたいな、そんな感じだと思うんですよね。他のサラリーマンとかもね、みんなそうで、愛社精神とかない方も多いと思うんで、確固たる自分みたいなものを持ってね、働いてる方ってのは世の中にはそうそういなくて、アイデンティティなんて、確立しないまま大人になっていくし、確立しないまま死んでいくっていうのが人間なんですね。だからそもそもこのエリクソンが言ってる、青年期の課題っていうのは、ほとんどの人が未達成のまま死んでいくんですよね。だから別にね、そんなものに固執する必要は、僕はないと思ってるんですよ。で、固執すればするほど、生きづらくなると、自分は何のために生きてるのか、自分は何者なのかみたいな、そんなのをね、わざわざ感じながら生きるっていうのはもう不幸でしかないなと、思うわけですね。で、僕自身も正直、そういうことを考えることが多いんですよ。未だに多いです。で、なんかね、やっぱりその特になんか自分の中では、僕としてはね、なんでそういうことをよく考えるかっていうと、やっぱり何かにつけて人とは違ったことを選択して生きてきたわけで、それが大人になっても今も、人とは違う生き方をしてるわけですよね。サラリーマンが、世の中の 90% がサラリーマンなんだけど、僕は、フリーランスとして生きることを選んだわけなんですね。で、それはもう子供の時から、例えば、おばあちゃんにラジコンを買ってもらうことがあったんですけど、その時に、白いラジコンと黒いラジコンがあって、おばあちゃんは、白いラジコンをめちゃくちゃ勧めてきたんだけど、僕は黒いのが欲しいと固くなに言って買ってもらうみたいな。で、あとは、ゲーム機とかもね、プレイステーションとセガサタンってのがすごく2つが流行った時期があったんですよ。 今もプレイステーションは、存続してますが、セガサターンっていうのは淘汰されて、もうなくなっちゃったんですけど、そういう時に、僕は、みんながプレイステーションを選ぶ時にあえてセガサターンを選ぶみたいな、そういった選択をするような、まあ中二病とか言われたりするんですけど、まあちょっと人とは違う選択をして、なんか俺って特別だみたいなことを思いたがるような、そういった、若い頃そういった感じの子供だったんですけど、まあそういうのは、まあ、一例で、まあ一つ一つに、の選択が割と、マジョリティではなくマイノリティな方を常に選んできたんですよね。だからそれが結果として、今の年齢になっても結局人と違うことをして、生きていると、でそれで、生活することができるっていうことにもつながっているんで、僕としては別にそれがなんか良くなかったなとかそういった後悔はないんですよ。むしろ、自分に合った生き方が、できて良かったなぐらいにしか思ってないんですよね。でだからこそ僕はすごくやっぱり、自分とは何なのかみたいな、アイデンティティに固執してしまう部分があって、でじゃあそれどうやったらね、その自分自身とは 何なのかっていうものを乗り越えれるのかって考えた時に、まあ多分ないと思うんですよね。ただ唯一こういった配信をしているっていうことが僕の中で一つのアイデンティティになっていて、それが自分の中では多分今一番自分の人生で意味があることがこの、ラジオ配信なんですよね。ただ当然この配信は、お金を全く生んでないし、聞いている人もちょっといるかもしれないけど、だ、ね、役に立ってるとも言い難い。だから何の意味があるのかっつうとなんかないんだけど、ただ自分の中ではすごくこの行動が、僕の人生にとってすごく意味がある行為で、そうですね。例えば僕が、20歳ぐらいの時の、その20歳ぐらいというか、まあ大学生になった時にすごく、鬱っぽくなったことがあるんですよね。その5月病かなんかで友達もできなくてみたいな、入学してね、そういう時に、なんか暇すぎてっていうか、まあ当然不登校の、不登校だったんで、まあ本屋さんに行くとか、ビデオ借りてみるとかそういうことしかしてなかったんですけど、そういう時にまあなんだ、まあ大月健二さんの、エッセイとか、まあ、最近は多分 何してるか分かんないんですけど、滝本達彦さんっていう引きこもりの小説家が書いたエッセイとかを読んでたんですよ。要は彼らの本の内容ってどんなのかっていうと、まあ要は引きこもりの僕はダメ人間だみたいな話であったりとか、大月健二さんで言うと、そのまさにその青年期のアイデンティティみたいな、そういうのに迫るような文章が多いんですよね。自分は何者でもないんだけど、なんかすごい才能を自分は持っていると思っているみたいな、でもやっぱり自分はダメ人間だみたいな、なんかそういった劣等感を抱きながらも、いつか見返してやるんだみたいな、そういった青年の葛藤とかが割と描かれている、エッセイとか小説を書く方たちで、そういうのを見て結構僕は救われたことが多かったんですよね、人生において。要はその彼らも人とは違った選択をして、それをなんかかっこいいみたいな思ってて、世の中をそれで、斜めから見てちょっと上から目線で生きてるみたいな、そういった人たちで、自分と似たような人がいるんだなみたいなのがあって、 それでそういうのをすごく感銘を受けて、僕もそういう本を書く人になりたいみたいなのをすごく、強く思ってる時期があって、で未だにそれはなんか やっぱ頭の片隅に思っていて、それがやっぱ僕のなんか確固たるアイデンティティっていうのは多分表現なんだろうなと思うんですよ。そういった人とは違う自分の考えを表現するっていうところが僕の生きている意味があるとすれば多分そこなんだと思うんですね。で当然それはもう僕が大学時代ってもう結構前なんですよ。20年近く前なんで、それを考えた時にもうデジタルが発展してしまって、特に別に本出さなくても SNS とか、YouTube とかで配信する世の中に変わってるじゃないですか。で当然今若者が本を読むかっていうとそんな読んでないと思うんですよ。で今まで本とか小説とかを読んでいたものが、SNS とか YouTube とかに変わってるわけで、だから僕はある意味こうやってポッドキャストとかを発信することで、まあ一部達成できている部分があると、収益化もできてないし大した、人数にも、聞かれてはいないんですけど、まあ自分のやりたいことは達成できてるんですよ。これをしてるっていうだけでね。うん、ただもっとたくさんの人に知ってほしいっていうのもあるんだけど、僕の配信の内容とか僕自身の考え方そのものがマイノリティの人にしか伝わらない内容なんで、そもそも数は見込めないんですよね。だからなんかな、どっちにしてもお金にはなんないんですよ、僕のこの配信とかって。仮に本になったとしても多分お金になんないと思うんですね。だから、僕の目指すべきところは本を書いてそれを出すっていうことだったんだけど、それもなんか違うなっていう気もして、まあ違うことはないんでしょうけどね。ただ今本を出している人ってそもそもじゃあどういう人かっていうと、まあそもそもその本を書く人がどういう人かっていうと小説家とかタレントなわけじゃないですか。要は有名人とかって才能なくても本が出せるじゃないですか。例えば、朝倉未来は格闘家で、作家じゃないですよね。でも本は出せると思うんですよ。で有名なね YouTuber とかになれば、インフルエンサーとかになれば別に、物書きになりたいと思ってない人でも本を出すオファーが来て本を書く時代なわけじゃないですか。で僕は、何万人とかいるインフルエンサーとかになるタイプではないし、そういう発信をしようとも思ってはないんですよ。人が見てくれるような、配信とかをなんだろうするようなものを持ってないんですよね。そもそも知識がそのお金は稼いでるけどそこに特化したスキルなんで、なんかそれとインフルエンサーになる知識っていうのはまた別物なんですよね。なのでそういうインフルエンサーになるような、ものを持ってないので、だからなかなかその自分の思想信念をね、広めることは難しいとは思うんですけど、ただこうやってこういう配信で、毎日、まあ、10人ぐらいの人にね、毎日というか配信ごとに10人ぐらいの人に聞いて、まあ、もらえて、まあ顔も見えない相手、まあ、誰かも分かんないような相手なんですけど、そこにまあ少しでもね刺されば、まあ僕のね生きた意味はあるんじゃないかなというふうに、思うわけですね。ということでね、今日の配信は終わりたいと思います。